皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストはですね、先週に引き続きまして、京都と湘南をリレーいたしまして、この曲を歌っておられますハーフムーンの、宅間仁さんと恵子さんとお話しさせていただきたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。何回聴いてもいい曲なんで、ついつい、ね、寝てしまいそうになるんですけど、すみません。今から決まったんですけども。はい。ですね、まあ、先週のライブではですね、この新型コロナウイルスの、まあ、ポジティブ、あんまりみんな奥の方言わないポジティブな面をですね、お話したんですけども、まあ、今回、まあ、ネガティブな面とか、生活のことと経済のこと、そういうもん、分野でよろしいでしょうか。
はい、
ダメ。たくまさんの方がどういう話題なんか振っていただけますかね。はい、湘南の方どういう状況ですか。
先週までは本当にもう大混雑で、海もサーファーがいっぱい出てたんですけど、さすがにメディアがいろいろ取り上げてくれたおかげで、多少静かになりました。
やっぱり若い人と年齢差によってやっぱ考え方違いますね、はい、それぞれ ね、
そうなんですね、やっぱり若い人はニュースとか見ないし、新聞も読まない、ネットでニュースは多分情報を得てるんですけど、自分の好きな情報しか取らないから、やはり世の中どうなってるかって分かってない部分もあるのかなと思って、で、まあ、サーフィンやってる人なんかでも、プロとか地元のレジェンドの方たちはやはり自粛されてるんですね、っていうのは海でその入ってることでみんな大丈夫で遊べるんだって思われるとまずいので、で自粛してるんですけど、ただ海に入らないとストレスがたまるという、その本当にサーフィンやってない人が、海に入って、で結局それまで築いてきたサーフィン そのいいイメージっていうのがだんだんまたそういう人のおかげでマイナスになってる部分もあるんで、
そうですね、こう精神的なずっと、ね、家でこもってたらやっぱり、まあ、普通の人やったらこうメンタルの面でやっぱり、ね、おかしくなったり、まあ、するかと思うんですけどね。
だから結局自粛ってお願いされてるから別に自分は大丈夫だからって言って出てくし、で海は広いし、でその往復で人に会わないしとかいう質で、大丈夫な部分もあるんですけど、
そうですね、
でも県外から来る人は途中でコンビニ寄るかもしれないし、全くゼロってわけじゃないんで、
そうですね、
まあ、感染リスクって少なくはないはずなんですね。でもやっぱり、そこでみんながサーフィンし始めちゃうとみんなどんどん寄ってきて、それは見る人も出てくるしということで、
いくらダメで言ってもやっぱりその外に出ていく人もいると思うんですけどね、だけど今回の場合はイタリアとかアメリカ、スペインね、イギリス見たらほんまに人がいないっていう、こういう世界の常識と日本の常識違うと思ったら、日本もやっぱりねちょっとビビって、行ったらあかんなという雰囲気出ましたね。
やっぱり自粛と向こうはもう外出禁止じゃないですか、罰金もあるし、まあ、その辺の違いもあるんですけど、ただその自粛で今度それを我慢となると、やっぱり我慢するのってみんな辛いと思うんですよね、でだからストレス溜まるから散歩に出るとかいろいろこう、ストレス発散の方に向くんですけど、例えばそこでその家にいることがどうなるかというと、医療現場を支えてるってことになると思うので、その今自分がやってることはその我慢してることじゃなくて、医療崩壊を防ぐために支えてるんだって思えば、なんかこう家にいることも僕自分なりにこう勇気が湧いてくるかなって思うんです。そうです
ね。なんかね、テレビの報道とか見てたら、東京とか大阪とかね、例えば梅田とかそういうところはまあ人だいぶ行かないに少なくなったんですけどね、例えば田舎とかね、全然人がいないところで散歩とかいいと思うんですけどね、それはそういうところはまだ空気を吸ってね、でそれもダメって、まあみんなそういうところ行ってはると思うんですけど、なんかね、いろんなところ、まあね、山行ったり ダメ、まあ、ダメはダメかも分かんないけども、ロシアでのコンビニ行くのはダメかも分かんないけども、まあ、今、我慢の時ですね、本当にステイホームの時かも分かんないですけどね。
だからこれが、うん、1年、2年自粛じゃないわけで、うん、まあ、ここ、長くても1ヶ月、
うん、
頑張ってみて、それでなんとかこう次につなげたいなって、その収束の方向にね、
うん、
行くように、今、頑張ればいいかなと思うんですよね。
うん、
でこれ、ずっと続くとなると、やっぱり辛くなるけど、うん、でも、まずは1ヶ月区切りで。
うん、
気合い入れて自粛しちゃおうとかね、
うん、まあ、そうですね、
うん
うん、まあ、なんていうの、座禅するようなもんですね、
ね。そうですね、うん、でもやっぱり医療崩壊っていうのを考えると、
うん
うん、一人一人がやっぱりある程度こう、うん、自分たちで考えて行動することによってそれを、うん、なんていうのを支えてるんだっていう、その人たちに協力してるっていうことをやっぱりみんなが思うと、全然その自粛の意味が変わってくるような気がするんですよね。
そうですね、
うん、だから、うん、本当にメディアとかの人たちもこんなにいなくなっちゃいましたじゃなくて、うん、こんなにいなくなってみんなすごいですねっていう形で、うん、報道してくれるとみんなもなんか、
うん、
あ、やってる感じがするなとかね、
うん、
やっぱり医療の人たちを助けてるなとかっていう、そういう気持ちになってくると思うんですけど、うん、だからサーフィンの場合でも海に入ることは決して悪くはないかもしれないけれども、うん、そこでもし事故が起こった時に、例えば怪我したとかなんとかした時に、
うん、
そこで病院行かなきゃなんないってなったら、それはもう医療崩壊を自分たちで起こしてるってい う、 そ う、ね、そういうふうなイメージがやっぱり必要だと思うんですよね。
はい、そうですね。
だからそういうことを考えながら自分でどうやって行動を取ればいいかなっていうふうになれば、ずいぶん、なんていうのか、気持ちの上でなんか我慢とかしなきゃいけないじゃなくて、自分自らなんかやってるぞっていう風になった方がいいのかなっていうんです。
そうですね、まあ、それぞれができる範囲でね、いや、それはまあステイホームっていうことだと思うんですが、じっくり本読んだり考えたり、ね、うん、まあ、すごい時間かと思うんですが、同時にまあやっぱ医療関係者ってやっぱ偉い、すごいですね、本当に偉いですね。
大変ですよ、
大変ね、
それは、うん、私たちなんか想像できないぐらいの大変さだと思うんです、
うんうんうん、
あとはその私たちにが生活、うん、ライフラインっていうんですか、はい、そういうのを保ってくださってる人たちも、
うん、
やっぱりね、スーパーだってみんな働いてる人たち結構怖いと思うんですよね。
いや、本当に怖いと思う、う
ん、ね、
う
ん、でもそれをやってくださってるってことはもうやっぱり感謝しかないんじゃないかなと。本当に
感謝しかないですね。
だからやっぱり相手のことを思いやらないと、
うん、
そしたらおのずと行動が決まるじゃないですか。
そうですね、
大体マスクはするっていうこと で、うん、でとにかく感染しないさせないっていうところしかないじゃないですか、
うん、
と人と接しなければいいわけだから、その感染経路を断つためには家でこもってれば誰にも移さなくて済むっていう、
うん、
万が一ね、移ってても、
うんうん、
でそれが2週間過ぎればかなり効果出るはずなんですけどね、
うん、うん、医療関係者とか、僕はキューバ革命のチェ・ゲバラ大好きで、はい、彼チェ・ゲバラ医者なんですね。医者っていうのはどこでもこう困ってる人を助けることができるということで、世界のところに、まあ、彼は革命を起こしたんですけれども、その医者に対する尊敬とか、ヨーロッパとか行ったらそのお金の面でもね、特別そういう人に出て、日本全然ない、ほとんどないっていうのはひどいですね、本当にね、命がけでやってる人に対して。
やっぱりもっとね、みんながやっぱり医療看護、
うん、
そういろんなことやってる人たちに本当に感謝の気持ちを伝える、
うん、
出たらいいなってすごく思う。
絶対感謝の気持ちと同時に例えば看護師さんに報酬の面でもやっぱり、ね、考えるべきでしょうね、もっと。ヨーロッパとか極端日本が低いっていう、まさにその辺がなんか日本になってないっていうか、その政治家のディシジョンメイキングがえらいそうだと思うんですけどね、
うんうん、
なんかね、危険手当みたいなのをあげて言ったらいいのに。
いや、最高、本当、これこそ命にかかる危険手当っていうのは、もう絶対すごくね、与えなければおかしいとみんな思ってるんですけどね。
うん、 なんとかならないんですかね。
だって防護服とかマスクとかあのシールドがないとかいう状況でね、うん、もう真っ先に届けないとまずいと思うんですけど、うんうん、
あのワクチンの開発なんですけどね、僕はあの、エボラ出血熱が出たリベリア2年間紹介したんですね、国連の開発委員の仕事で、エボラが出るはるか十何年前なんですけども、僕はマラリアに10回ぐらいかかったんですね。でクロロキンという薬を飲み続けて、あれ飲んだら失明するんです。続けたらギリギリのところまで飲んで、でマラリアにかかったんですけども、いろんなこういう、ウイルスに対するいろんな薬ありますね。それやっぱりね、あの試したらいいと思うんですよね。なかなかねその辺がね、
承認が、ね、できないとかいろいろ言ってますけど、
だから本当にそれこそもう世界中で協力し合うのが一番じゃないかなって思う、ね、いや本当
にそう、まあ、世界中の子どもたちと同じようにこう、例えばこういうワクチンのオリンピックとかね、もうそういうのは絶対やるべきですね。本当に全世界ね、いろんなこういう経済の競争なくってみんながこう一緒になって、コロナに戦うという、今回する政府というかね、強制だけど、そういうことをね、やっぱりその分野でやるべきでしょうね。
情報一箇所にまとめてね、そこから全部あの研究していけばかなりいいわけじゃないですか、自分のところで囲わないで、
ね、いろんなね得意分野がそれぞれあると思うので、そういうのをこう生かしていったらすごい早くできるんじゃないかと思う、
だと思いますよ。例えば中国とかやったら漢方、まあ、このコウモリからの漢方ということもあるかもわかんないですけどね、まあ、あの東洋の漢方みたいなやり方と西洋の医学を組み合わせてやるような、そういうなんね、米中が組みながらやるというのは、そういうことをやってほしいですね。
そうですよ、
もう発想を変えていかないと ね、
ね、
また
違う世界が出来上がると思う。
そう、この世界中の子どもたちの曲 WHO にね、ワールドヘルスオーガニゼーション送りたいですね、エール送りたいよ本当にね。なんかね、悪い面もあるかもわからない、やっぱりすごくその分野でね、国籍を超えて働いてる人に対して、僕は国連にいた人間から、そういう人に対してもエール送るべきだと思いますね。
そうですよね、
なんかネガティブなことばっかり言ってるの見たら、ちょっとね、ちょっとすごい偏見あるように僕は感じてますけどね。
本当みんながねそういう気持ちになって一丸となったら全然変わりますよね。
はい、変わりますね。
ぜひ送ってほしいです。
そうですね、あっという間に時間になったんですけれども、一度スタジオに来てもらったことありますね。
はい、
ポストコロナというかコロナが終わったらまた京都に来ていただいて、今度はスタジオからお願いしたいと思うんですけども、改めてずっと最初から600何十回いつもこの曲お世話になって本当にありがとうございます。
ありがとう、
こちらこそありがとうございます、
はいはい、本日のゲストはハーフモンの拓磨仁さんと恵子さんです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。